Podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渡です。今日は先週に引き続き、長野県で作品制作を行うアール・ブリュット作家の鈴木まりえさんをゲストにお迎えしています。鈴木さんはちぶさやハサミ、世紀などのモチーフと、それらの間を埋め尽くす反復的なパターンがとても特徴的な絵画作品を多数制作されています。時にエロティックで、時に暴力的でもある彼女の作品は、一方でどこか、ユーモアを感じさせるものでもあります。これまで国内外で様々な展覧会に出品されています。今日は、そんな鈴木さんと、以前から親交のある、田畑和江現地レポーター、二人の様子が前回からもよく伝わってくると思うんですね。仲いいですよね、二人すごく。そんなことで、今日はスタジオに、をですね、私はちょっと席を外しまして、田畑さんと鈴木さんと二人で、貴重なトークを繰り広げていただきます。それではどうぞお聞きください。
こんばんは、社会福祉法人グローの田畑和江です。今週もスタジオでアール・ブリュットの作者として国内外から注目を集める鈴木まりえさんにお話を伺いたいと思います。まりえさん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
先週最後の方で少し絵のお話を聞かせていただきましたけども、今週はとことん絵の話を聞かせていただこうと思いますが、覚悟はよろしいでしょうかって。
はい、耐えます
耐えてください先週はそのスケッチブック、まりえさんの代表的な作品としていろんなところに出展されているスケッチブックの作品の、どれくらいで描けますかっていうような話を伺いましたけども、描いている画材っていうんですか、あれは 何を使っておられますか。
いわゆるマーカーペンです。
マーカーペンですね。なんかこう気に入りのメーカーっていうのはあるんですかね。
気に入りというか、耐水性、耐える水性っていうのだったらいいかなって、油性を使ってたんですけど、なんか油性はちょっとみたいなことを母の知り合いに言われたんですね。
まりえさんのお母さんも絵をお描きになられるんですよね。
はい、
そういうこともあって、詳しい方が周りに割と、
なんか外野のヤジみたいな
入ってくるんですね、たまに。
はい、
その方がアドバイスくださってっていう。
そんな感じです。
油性だと何でしょう、退色が早いんですかね。どういうことなんでしょうね。
やってみたことないので分かんないですけどね。どのぐらい時間まで持つとか、何年までならないとか、なんか分かんないけど、油性よりはマシなんじゃないかなと思って、その言ってくださった方に、半分なんか無理やり納得してもらってっていう感じです。
ちゃんとそういう風に変えましたっていう。
変えましたよっていう
なるほど。いつもマリさんってその周りの人に気を使ってくれてますよね。
そうですかね
そうです、そうです。で、先週ちょっとマリさんの絵の説明もさせてもらったんですけれども、紙面いっぱいに広がるあの世界はどういう風に展開していくんだろうなと。例えば頭の中に全体がもう浮かんでいて、それを落とすっていう、こう紙面上に落としていくってことなのか、描いているうちにだんだんもうその世界が出来上がっていくっていう感じなのか、どんな感じで紙面はできていくんですか。
りはっきり浮かばない部分ってあると思うんですね、
うんうん、
なので一番はっきりしたところから書いていく感じですかね。
じゃあなんとなく頭にこう浮かぶものがあって、その中で割とはっきりしてるものを捉えて落とすみたいな、でもないのか。
まあそれでもいいんじゃないですか
まあそう、私
ちょっと説明がつかない
なるほど。なんかそれ体験してみたいな。なんかこう、あ、じゃあ逆に出来上がった時にイメージと違ったっていうことってあるんですか？
やっぱりそのはっきりしてないから、
あ、なるほど、
別に何ができても
あこんない
いんじゃないかなと。
なるほど。
思ってます。
あとその足とかちぶさとか、そのモチーフを埋めるあの綺麗な、あれ何パターンあるか、まあ、マリさん自身も分かんないと思うんですけど、まあ、ドットが多いですかね。
そんなこともないと思う
んですよ。なんかすごいいろんなパターンがあると思うんですけど、あれは何かに着想を得るってあるんですか？
まあ、なんとなく、
うん、
何枚何枚って書き進めていく中で、
うん、
あの前描いたこの形にこの線足したらどうなるだろうっていう感じのもありますね。あと、うん、あの昔から三角が好きです、三角形、うん、だからあの丸よりは三角の方が好きなような気がします。
私なんかもう一人その三角が好きだって言ってる作者さんに出会ったことあるんですけど、三角の魅力って何ですか？
わかります
昔から三角は好き。
そうですね、なのよく覚えてるエピソードだと、
うん、
なんか幼稚園でなんか、うん、あのクッキーを作りましょうみたいになって、
うん、
あの丸く作るなんですね、成形っていうんですかね、
うんうん、
生地を丸くってやったんですけど、
す、ね、
なんかみんな丸だと、うん、あの誰がどれが自分の焼いたクッキーか分かんないじゃないかと思って三角に作って、なんかそれじゃダメでしょうとか怒られたりとか。
そうなんですよね。その幼稚園とか小学校の時はもうあるべき形に、ね、仕上げるっていうのが求められるので、
そう2回そのクッキー作りがあって、1回目は三角で通ったんですけど、
うん、2回目
は焼き上がった手元に来たのは丸だったので、必ずしもどんな形に作ろうとも自分の手元に来るとは限らないみたいです
それを幼稚園時代に学んだんですね、
はい、
でもその時からそんな工夫してたんですね、他の人と混じらないようにというか自分のものって分かるようにって。
まあなんでしょうね、なんか生きづらいなというのは子供の頃から感じてたんですかね。
なるほど。
なんとなくそれでもやっていこうとしたような気もします。
すごいいろいろ、まあ、その生きにくさを感じる中でもなんとかこう工夫したり、その場にまあいようっていう感じでやってきたって感じですかね。
ですかね。
うん、たくさん、まあ、作品は書いておられますけれども、多分私この質問の答えはいや特にありませんかなと思うんですけど、森さんの中で、あ、この作品気に入ってるなとか思い入れがあるなっていうのってあるんですか？
特にありませんあの、うん、あまり1番2番って決められないんですね、
うんうん
うん、なので、これが一番思い入れあるとかとかはないんですけど、
うんうん、
書いてる時にこういう人がやってきたとか、
なるほど、
あのここん家に遊びに行った時に書き終わったとか、そういう思い出ならぬ思い出だったら残ります、
うんうん、なるほど。それはなんかいろんな絵を見るごとに、あ、そういえばこの時こんなことがあったなみたいな。
そうです、
ね、日記帳代わりみたいな、日記帳というか、うん、それ見たら何か思い出すっていうようなことはあるってことですね。
そうですね。
あ、なるほど。なんかすごくそういう思い出が一枚の中にいっぱい入ってる作品ってありますか？っていうのはその書いてる時にすごいいろんな出来事がいっぱい起きたっていう。
あ、そうですね、去年書いてた絵が、
うん、
書いてる間に、
うん、
あの大島さんという人が、
はい、
映画の撮影に訪れて、
そうですね、このラジオにも以前出て、
うん、
まあ、出ていただいた時も大島さんもマリエさんの話をして、うん、まあ、さっき打ち合わせで喋ってた時に まあちょっとマリエさんが聞いてて、その話はそんなロマンチックな話じゃないって言ってたりしましたけど、その、あの、映画監督もされてる大島さんですね。映像作家の大島さん。うん、はい。
が来られて、うん、その絵描いてる間にいらっしゃったなっていうのと、
うん、
その同じ、描き終わらないうちに今度母が、ちょっと、うん、あの、大怪我をしまして、なかなか大変な怪我だった
んですか。あの、お母さんね、
うん、
あの、伐採じゃなくて、剪定。
はい。脚立から落ちまして、ちょっと大変でした。
大変な骨折をされたんですよね、
はい、うん、
マリエさんが、まあ、第一発見者というか最初に呼ばれて、
呼ばれちゃいました、
ね、救急車呼んだのもマリエさんだったんでしょうね、はい、あ、それはだいぶインパクトのある。
そうですね、まあ、母の入院とかもあったので、
はい、忙しかったですね。ずっと
その絵描き終わらなかったです。
うん、あ、そうですね。
だからやたら時間がかかったっていうのと、いろんな出来事があったということで、それは思い出深いですね。
ちなみにその作品には何とタイトルがついてますか。
忘れました。
あ、なるほど。そうで、タイトルもすごく一個一個、あれ書き終わった後につけるっていうことを、はい、聞いたんですけれども、あの2点ぐらいちょっとその作品のタイトルの付け方を聞きたいなと思うんですが、だいぶ初期の頃の作品だったと思うんですけど、何でしょう、だるま落としみたいに、こうちょっとユニークなキャラクターが何個かこう顔を重ねているみたいな作品に、勝手に動かすなっていうタイトルがついてたと思うんですけど、例えばこれはどんなところからついたの。パリさんも笑ってますけど。
うちの父親の口癖です
みたいな。その絵とは直接関係ないんですよね。
ないですね。よく言ってますね、母に対して。うん、よく言ってますね。
マリさんのお父さんってすごく多趣味でね、私も何度かお家にお邪魔しましたけれども、マンドリン、
マンドリンクラブのギターパートみたいな、
うんうん、ね、ギター弾いてる姿もお見かけしましたし、ある時はテニスに出かけると言って出かけていかれたし、すごい多趣味なお父さんですけど、まあ、勝手に動かすのはお父さんの口癖なんですね。
はい、
なるほど。もう一つ、私はこの作品自体がすごく好きなんですが、まあ、ちぶさがいっぱい並んでいて、あとはこうしぶきがぷわっと上がっているような、色合いで言うたらピンクと赤、全面ピンクと赤みたいな感じの作品があって、タイトルが続く半覚醒の低空飛行っていうタイトルがついてますが、これはなんかあれ見てるとすごい、なんでしょう、あの中を、まあ、それこそ低空飛行して漂ったら気持ちいいなっていう感じがするんですが、これはどうやってついたタイトルですか。
書き終わってから、なんか小さい頃にこんなような世界を、やっぱり低く低く飛んでる夢を見たことあるなと思って、
うん、
で、あの明け方に見てたんですけど、
うん、
あのちょっと目が覚めて、あ、いつもの自分の家の天井だって思って、でもまた目を閉じると、うん、その夢をもう一回見れるっていうことが一度だけあったんです、
はいはい、
それを思い出したのでつけてみました。
ああ、なるほど。あ、続くっていうのは、その一回起きてまた寝ると続きが見れての続くではない。
まあ、それでいいと思います。
いや、あの自分のフィルター通して喋っちゃいましたけど、
いやいや、
ああ、なるほど。あ、じゃあ書き上がった絵を見てそういうことを思い出して、割と今のパターンはその絵に直接つながるようなことでタイトルがついたと、
その、まあ、そういう時のもありますかね、勝手に
あるっていうことなんですね、
うん、
本当になんか一個一個、これどうやってついたのって聞いていきたいぐらいなんですけれども、まあマリさん疲れるでしょうけど、いつかそんな企画もできたらいいなと思いますが。
そうですか、
はい、あの今回の、展覧会、実は今日マリさん長野から直接ここに来ていただいたので、まだの間の、ね、今の展覧会見てもらってないんですけども、うん、はい、今回の展覧会にはスケッチブック作品ではなくて別の作品が、まあ、出ているんですけれども、あの一つベッドの敷板に書かれた泥の中のメメントモリっていう作品がありますけど、あれはなんでベッド板に書かれたんでしょうね。まあ、これも実はあれですよね、最初にマリエさんの紹介で、あの言わせていただいた NHK の日曜美術館に出られた時は、 すごい紹介のされ方されていて、マリさんもニヤニヤしてますけど、あの中ではこうなんかやむにやまれず、もう布団とか剥がしてベッド板に書いたみたいなぐらいの勢いで紹介されてましたけど、なんか幽霊の正体見たりじゃないですけど、あれ実際どうだったんですか？
使わなくなったベッドのベッド板です
確かにその使わなくて置いてあるのももったいないなと思って、なんかに使ってあげないとみたいな、せっかくもらったしっていうことでしたっけ？
本当は一回あの画材屋さんみたいなところに持ってって、うん、このベッド板に紙貼れませんかって言われ、聞いてみたんですけど、うんうんうん、ちょっと難しいですってことで、
はい、
そうかと思って持ち帰ったんですけど、
うん、
でもなんかじゃあその直接板の上に書いてしまってもいいんじゃないかなと思って、うん、ダメだったらダメで、
うん、
と思ってダメ元で書いてみました。
まあ、敷いた2枚分で割と大きい作品なんですけど、あれ私単純に思うに結構ペン使ったんじゃないかなと思って、なんか紙より木の方がこうインクをすごい吸いそうなイメージがあるんですけど、そうでもない？
もう覚えてないんですけど ね、
だいぶ前の作品ですもんね。
そうですね。
なるほど。なんかあれは最初テレビ見た時は、はあ、そんななんかね、アルブルトの作家さんたちってこうやむにやまれる衝動で書くっていうなんか紹介され方もするので、そうかと勝手な想像で夜中に起き出して書かずにいられないみたいな感じかと思って本人に聞いたら全然そんなことはなくて面白かったんですけど、もう一つあの人形の作品が出てますけども、何体あるんだろう、6体ですかね。これはどうやって誕生したんですか？
それもあの、うん、何かきっかけがあったとかではないんですけど、うん、なんとなく人形を作ってみようかなと思って5年くらい前に2つ作って、
うん、
でそれでしばらく特に作らなかったんですけど、
うん、
去年いただき物をしたんですね。あの瓶の中に奈良漬け、
うん、
でその瓶を奈良漬けは食べ終わって、
うん、
でお返しに何かって思って、ただ瓶は奈良漬けの匂いで充満してて、この中に食べ物はどうかなと思って、あ人形を詰めたら面白いかなと思ってあの多分こういう人形を送ってもあの怒らない相手の方だったのでと思って、なんとなく作ってみました。久々に作りました、
うん、すごいなんとなくで思いつく発想が面白いですよね。
そうでしょうか。
その、 あの瓶が戻される時にその場にいましたけど、その人形が入って届いた時も確かにまだ奈良漬けの匂いしてましたよね。あれその瓶の中にギュッと入った状態で届いてましたけど、あれサイズってなんかこう見当つけて、
見当はつけるんですけど、中は綿なので、あのどうにでも意外と蓋を閉めちゃえばどうにでもなります。
なるほど。あじゃあ、定期的に作ってるものではないんですね。またそういうなんかのきっかけがあって思いついたら作るみたいな感じ
で、気が向いたらですね。
なるほど。すごい、そんな貴重な作品も今のまで見られますのでぜひと思いますが、最後にあの割といろんなところのインタビューで聞かれたり書いてもらいたいって言われると思うんですけれども、まあ、マリさんにとって書くことってどんなことだろうということを聞きたいんですけれども、私もあの実際にマリさんが書いてる姿を脇で何度か見せてもらうと、まあ、さて書くぞみたいなことでは全然なくて、いつの間にかもう自然にサラサラって書き始めるイメージがあるんですね。で、まあ、絵を描くってすごく答えにくい質問だと思うんですけど、マリエさんにとってどんなことなのかなということと、あとはそのいくら展覧会に絵がどんどんね出ていったとしても普段通り過ごしていくことが大切ってマリエさんおっしゃっていますが、マリエさんが普段と変わらない生活をこう保つために工夫していることみたいなことがあったら、最後にその2つお聞かせいただきたいんですが。
まあでも絵が日々の生活の中で描くことが描く時間があってよかったなって、あの、
うん、
その描くっていうことがあって、
うん、
なんとなく救われてるような気は普段からしてます。
なるほど。描くことがあってよかった。 これはさっき子供の頃から少し生きにくさを感じてたかなっておっしゃってましたけども、それを少し和らげてくれる感じっていうのはあるんですかね。
そうかもしれないです。
なるほど。2週間にわたっていろいろお話を聞かせていただきました。鈴木まりえさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。2週にわたってお届けしました、アルブルト作家の鈴木まりえさんと、田畑和恵現地レポーターのスタジオトーク、いかがだったでしょうか。来週はスタジオを飛び出して、東京で映画監督の坂上香織さんと、ダルク女性ハウス施設長の上岡春江さんとのトークをお届けしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。